9. 一般質問、議員4人が町政を問う。山上秀樹議員、町の障害者施策とその取り組みの現状と課題。質問、障害者に関わる法定計画として、障害者福祉計画を策定することが義務付けられている。その基本理念と取り組みについての考えは。答え、障害のある人も、ない人も地域の中で安心して暮らせる社会を目指し、障害のある人が社会の一員として人権を尊重され、自らの選択と決定のもと、さまざまな場面で適切な支援を受けながら社会活動に参画し、誰もが住みやすい環境や地域社会を構築するため、町や関係機関、地域住民が一体となり主体的に取り組むことを基本方針としています。質問、障害者の重度化、高齢化、さらには支援者等の高齢化から障害者を取り巻く環境に対応することが重要となっているが、町の相談支援事業の取り組みの現状と今後の課題は。答え、町は委託による相談支援事業所を設置しているほか、福祉課窓口に精神保健福祉士を2名配置し、適切な情報提供をはじめ、必要な支援が受けられるよう取り組んでいます。地域生活の現状に応じた継続的な支援事業を行えるよう、相談支援体制を確立していくことが課題と捉えます。質問、障害者が日常生活を営む上で必要な経済的な基盤である就労に対する支援と取り組みは。答え、湘南地域就労援助センターやハローワーク等と連携し、就労に関する相談を実施しています。また身近な場所で相談ができるよう、町役場でも予約制で就労相談を実施しています。山田正弘議員、コロナ感染から町民を守る PCR 検査の拡充をせよ。質問、高齢者施設や障害者施設等で PCR 検査を促す助成制度の考えは。答え、国や県の動向をしっかりと注視して判断していきたいと考えます。質問、町内で安心して受けられる町独自の PCR 検査場所の設置の考えは。答え、町内にも検査を実施できる医療機関があるので、現時点では検査会場設置についての考えはありません。学校給食について丁寧な説明をせよ。質問、給食センター方式で自校方式の多彩なメニューが提供できるのか。答え、自校方式の良さも取り入れたセンターとなるよう検討を続け、自校方式で実施している人気メニューはセンター方式でも提供を続けます。センター整備後は最新の調理機器を利用した新たなメニューも検討しており、今後も子どもたちにおいしく食べてもらえる工夫を続けます。質問、寒川町学校給食センター整備基本構想計画での建設費が18億円から26億円になった経緯は。答え、計画に記載のある18億円という建設費用はあくまでも自校方式、親子方式、センター方式等を比較するためのもので、標準的な給食センターの建設費用をもとに比較したものです。26億円の費用については、町民の皆様からいただいた意見を取り入れ、かつ基本構想計画で決定した給食提供の心を反映したより良い町独自の給食センターを整備するために必要な建設費用として基本構想計画に示した通りです。
重内久代議員、産後うつをなくすために 産後ケアの充実を。質問。産後ケアの相談件数が増加しているが、現在の体制で適切な対応ができるのか。答え。産前産後の相談の需要は年々高まっています。令和2年度では助産師2人を非常勤職員ではなく5年の任期付き職員として採用し、子育て世代包括支援センターとしての体制強化を図りました。質問。産前産後の母親に寄り添うため、産後ドゥーラの資格取得に対し助成金を出す考えは。産後ドゥーラとは、出産後の女性が安心して子育てができるように育児・生活をサポートする人のこと。答え。産後ケア事業がより利用しやすい制度となるよう、内容を充実させることが重要と考えているので、産後ドゥーラ資格取得助成制度を導入する考えはありません。質問。湘南地域で最も子育てがしやすい町に向け、産後ケア拡充に対する町の決意は。答え。町の産後ケア事業は県内でも比較的早い段階で取り組んでおり、利用された多くの方々から大変高い評価をいただいています。今後も見直しを図りながら、町で子育てがしたいと思っていただけるような自治体になるよう努力していきます。遊びから学ぶ人格形成を。質問。雨天時でも遊べる子どもの遊び場を確保する考えは。答え。雨天時でも遊ぶことができる施設の必要性については理解していますが、現状では新たに施設を建設するのは困難な状況です。今後の財政状況等を見極めつつ、必要に応じて検討をしていきます。横手明議員。町民のエンゲージメントを高める施策を。質問。来年放送の大河ドラマとのタイアップについて、主目的は町民のエンゲージメントを高めることと考えるが、町の見解は。エンゲージメントとは、強固なつながり、愛着、思い入れなどのこと。答え。今回の大河ドラマの放送については、新型コロナウイルス感染症の影響で逼迫した地域経済の活性化に向けた起爆剤となる可能性が非常に高く、大いに期待していますので、積極的にプロモーション活動を行っていきたいと考えています。質問。コロナ禍においてブランドスローガン講座の心は時代にマッチしたスローガンへと昇華したと思うが、これを機にバージョンアップを図ってみてはどうか。答え。ブランディングの取り組みも3年が経過し、徐々に浸透しているものと認識しています。長期的な視野に立った展開と一定程度の時間をかけ、ぶれない継続的な取り組みが重要だと考えておりますので、現時点では変更せずに継続していきたいと考えています。質問。 PR 効果を高めるロケ地誘致策として、ミュージックビデオの誘致を促進してみてはどうか。答え。ミュージックビデオの作成により多くの視聴者を得ることができ、本町の認知度向上に寄与すると想定できます。一方で、動画の作成費等の費用面と視聴者数という一定の成果がどのような費用対効果があるかを計算し、説明責任を果たすべきと考えています。現段階ではご提案として受け止めさせていただきたいと思います。